長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今月は花粉症治療薬など抗アレルギー薬について有薬局の津田康之さんにお話をお伺いします。津田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず花粉症に使われるお薬にはどのようなものがあるんでしょうか。
花粉症の治療薬は基本的には症状を抑えるための対症療法の薬です。まず内服薬としては第一世代第二世代の抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬と呼ばれる薬や、ステロイド、漢方薬などがあります。はい、また症状に応じて点鼻薬や点眼薬も使われますが、皮膚に貼ることによって花粉症に効くテープ剤も出てきました。さらには花粉症の根治を目指したアレルゲン免疫療法の薬は注射による皮下免疫療法に加え、最近では舌下投与による舌下免疫療法も選択できるようになりましたが、それについても液剤に加え12歳未満にも使用できる舌下錠が選択できるようになりました。
なんかだんだん新しいものが出てきてるようですね。
そうですね。
それぞれね、使用にあたって気をつけなければいけないことがあると思いますけれども、それはどういったことなのか。例えば内服薬ではね、よく眠気が気になったりするっていうこともあると思うんですけれども、いかがでしょう。
はい、確かに、花粉症の内服薬には眠くなるものが多く、車の運転や危険な作業を行う場合は服用できないものもあります。
はい、
また明らかな眠気ではなくてもインペアードパフォーマンスと言われる気づきにくい能力の低下を生じることがありますので注意が必要です。ただし中には効果も高く眠気の少ない薬もありますので、医師または薬剤師にご相談ください。眠気以外にも喉が渇いたり尿の出が悪くなったり、緑内障の方は服用できないものもありますので注意が必要です。
はい、今の中でインペアードパフォーマンスというなんかちょっと聞き慣れない言葉が出てきてるんですけれども、気がつかないうちにもしかしたら眠くなってきてるっていうのは、これ車運転する方とか本当に注意が必要ですよね。
そうですね。
そういえばその花粉症の薬を薬局で食前に飲むようにと言われたというふうに知り合いから聞いたことがあるんですけれども、飲み方の注意点っていうのは何かありますか。
多くの薬は食後服用が基本ですが、花粉症の薬の中には食後服用では吸収が悪くなり効き目が弱くなるものがありますので、空腹時もしくは食前に服用する薬もあります。
はい、
指示された用法は必ず守ってください。
はい、
また最近ではグレープフルーツジュースと服用してはいけない花粉症の薬もあります。
グレープフルーツジュースっていうと血圧の薬がちょっと効きが強くなってしまうのでいけないなというふうに聞いたことあるんですけれども、はい、オレンジジュースは大丈夫でしたよね。
いいえ、最近よく使われる花粉症のお薬の中にはグレープフルーツジュースだけでなくオレンジジュースやリンゴジュースなどで服用すると吸収が悪くなり、血圧のお薬の場合とは逆に効き目が弱くなってしまうものがあります。これは血圧のお薬の場合は薬物代謝酵素の阻害が関与していますが、花粉症の薬の場合は有機アニオン偽装ポリペプチド、略して OATP と呼ばれる小腸で薬の吸収を助ける物質の働きをグレープフルーツジュースやリンゴジュースが阻害するために薬の吸収が低下して効き目が弱まってしまうと言われています。
はい、
ただしこの場合 OATP への影響は、数時間程度ですので、薬の服用前後にこれらのフルーツジュースを取らなければ薬の吸収への影響をほぼ避けられるとされています。
オレンジジュース、リンゴジュース、いやー、これついうっかり飲んで、ね、その後薬飲んで、あれ今日は薬飲んだのに全然鼻の調子悪いんだけれどなーっていうことになりかねないということで、
はい、
注意が必要なんですね。あれ、でもそういえば先ほど花粉症のテープ剤があるってお話しされてたんですが、テープ剤って何ですか。
はい、花粉症のテープ剤は成分としては今まで飲み薬としてあったものをテープ剤として皮膚から吸収させることにより効果が持続する特徴があります。またテープ剤ですので食事の影響がなく貼り忘れ、貼りすぎを目で見て確認できるのも利点です。また最近よく使われる抗アレルギー剤と少し系統が違いますので、系統を変更することにより 効果が期待できる場合もありますので、詳しくは医師または薬剤師にご相談ください。
貼ればいいっていうものもあるんですね。随分変わってきました。で、他にはどうでしょう。例えば点鼻薬をこう鼻にシュッてこう噴霧している方もいらっしゃいますけれども、これ注意することってありますか？
はい、点鼻薬には、粉末タイプと液体タイプのものがあり、成分としては抗ヒスタミン剤や鼻の粘膜の炎症を抑えるステロイドと鼻づまりに効く血管収縮薬があり、その容器、噴霧装置、デバイスといいますが、はい、その形状はいろいろなものがあり、使用にあたっては注意が必要です、
はい、
まず鼻づまりに即効性のある血管収縮剤は使いすぎに注意が必要です、
はい、
血管収縮剤は使いすぎにより薬が効かなくなるばかりか、鼻づまりが悪化し薬剤性鼻炎を起こしてしまいますので、鼻づまりが特にひどい時に限り連続使用は1週間ぐらいまでとしてください。点鼻薬でよく使われるステロイド点鼻薬ですが、こちらは即効性はありませんが、継続使用することによりより良い効果を発揮しますので、すぐ効かないからといって自己判断で中止したり増量したりしないようにしてください、
はい、
またデバイスの使用方法も注意が必要で、例えば液体タイプの点鼻薬では新しい容器の使い始めに空噴霧したり、使用前によく振り混ぜることや、使用するときには容器を垂直に立てうつむき加減にして点鼻するなど注意が必要です。また鼻を噛んで鼻の通りを良くしてから噴霧するようにしてください。お風呂上がりの鼻の通りが良い時の使用も効果的です。詳しくはかかりつけの薬剤師にご相談ください。
あ、一つ一つなんかいろんな使い方があって、注意すべき点がそれぞれあるわけなんですね、はい、で、花粉症の点鼻薬は使いすぎは良くないものと、続けて使わなければ効果が出ないものというのがある。この辺もね、しっかりと自分が使っているのは何かっていうのを確認してからお使いいただいた方がいいですね、
はい、
またそれぞれのデバイスの使い方を守ることが大切ということです。テレビコマーシャルでよく見かける市販薬を飲んでいる方もいらっしゃると思うんですが、この市販薬についての注意点ってありますか？
はい、セルフメディケーションといって、自分自身で一般用医薬品を服用して花粉症の症状をうまくコントロールされている方も見えると思います、
はい、
特に医療用の成分を含んだスイッチ OTC 医薬品に分類されるお薬は効果が高いと思います。ただし使用にあたっては決められた用法用量を必ず守っていただくことと、 4,5 日服用しても症状が改善しない場合、または悪化する場合は他の病気や副作用の可能性もありますので、早めに医療機関を受診してください、
はい、
花粉症のお薬以外にもお薬について気になることがありましたら、お近くのかかりつけ薬局のかかりつけ薬剤師にお気軽にご相談ください、
はい、今日は花粉症のお薬についてということでお話伺ったんですが、その中で花粉症のお薬とフルーツジュースのこと、それから貼って使えるお薬とか、点鼻薬はお風呂上がりの鼻の通りがいい時が効果的なんて、いろいろ今日からでも使えそうな、ね、知識をいただきました、
はい、
花粉症のお薬を正しく使えば辛い花粉症の季節乗り切っていけるのではないかなというふうに思いました、今日は花粉症治療薬など抗アレルギー薬について、使用方法なども、ね、教えていただきました。有薬局の津田康之さんに伺いました。津田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。